それで、ちょっとだけこの全体的にですね、アメリカの国民、その国民の人口の福音的な率は、まあ、大体いろんなパーセンテージあるんですけども、改めて調べたら、大体 28% ぐらいというんですね。そして、自由神学の立場の率は、まあ、14% といって、それもはっきり、わからないのは、この人口の率か、教会の率か。でも、教会の率だったら、自由神学の教会の中にも、福音的な立場の人たちが、場合によっては大勢がいます。ただ、牧師が、福音的じゃないんだけども、教会のメンバーたちがかなり福音的ということね。まあ、これからそういう福音的とかなども、ちょっと説明しますけど、でも、日本のプロテスタントの教会は、これはだいぶ前から聞いたんですけども、戦争が終わった時点で 60% は自由神学だった。そして 40% は福音派だった。そして、でもその後には変わって、新しい福音的な宣教師が戦争の後にたくさん日本に来て、そして今はそれが変わって、今逆になったそうです。福音派は 60% ぐらいですね。そして自由神学はこの 40% ぐらい。まあ、皆さんもちょっと歴史的にちょっと説明するためには、第二次大戦がどんどん進んで、ちょうど1940年の時に日本キリスト教団が作り上げられたんですね。それが日本の政府が、まあ、軍事的な政府が日本の教会をもっとコントロールするために2つだけの団体が欲しかった。カトリックとプロテスタント。それでプロテスタントの教会が全部ですね、無理やり教団になって、1つだけの組織だったらもっとコントロールしやすいと思われたので、それで日本キリスト教団が1940年に生まれた。そして戦争が終わったら自由神学的な立場の教会がそのまま教団に残りたかったので、改めてこれも改めてちょっとその歴史をちょっと読みましたんですけども、でも戦争が終わったら改めて教団の憲法をちょっと作り直して、まあ、前はちょっと無理やりだったので、でも今回は自発的に自分が本当にその教団になりたいということで、そして福音的な教会がほとんど日本キリスト教団から出て、ほとんど残ったのはこの自由神学の。でも、全部そうではないんですね。例えばこの日本キリスト教団の中のホリネスの群れといって、ホリネス教会の一部が、ほとんどホリネスも出たんだけども、一部が残りました。それは日本キリスト教団の中で、ホリネス群れと呼ばれています。それで、まあ、彼らも自分の神学校もあります。その中でね、日本キリスト教団の中で。でも日本キリスト教団だけではなく、例えばナザレン教団も神学の、彼らの神学校がだんだん自由神学校になっているみたいだから、ある人に教えられたのは、年上 の牧師たちがかなり福音的だけども、若い牧師たちがもっと自由神学的な立場になっているというね。あとでもう一つは、この日本バプテスト連盟、一番大きなバプテストのグループが、もともとはすごい福音的な立場だったんだけども、でも彼らの一番大きな神学校は、この九州にある西南学院。ご両親の両親、教会も連盟？連盟ですね。そうだから残念ながら青年学院はこのだんだん自由神学の方になって、だから今若い牧師たちがかなり自由神学の傾向があるんですね。年上は福音的です。まあ、これがどっちかというとちょっとある意味でこのテクニカルのような課題に見たいんだけども、でも実際はすごい重要です。なぜかというと、ある意味で自由神学の立場が異端よりもひどいと思います。なぜかというと、異端はわかりやすい。異端。でも、プロテスタントの教会、信仰告白見れば、もうしっかりした信仰告白があって、もう本当にクリスチャンの教会見たいんだけども、でもどんどんどんどん聖書の教えから離れてしまうんですね。で、どのように離れてしまうかというと、自由神学の立場になると、聖書に対する、まあ、全体的、自由神学といっても幅広いんです。だから本当に福音派とほぼ同じ立場から、 もうすべてほとんど否定しているあの幅まで行くんですね。例えばイギリスのある牧師が自分が牧師、あの国家教会ね、アングリカンチャーチの牧師なのに、あの無神論者と言うんですね。無神論者、それも公で言うんです。なぜそれが許すか不思議だけど、でも、まあ、日本基督教団の中にもあの自分がゲイであって、あのオープンにも自分がゲイね、あの同性愛者だと言って、でも牧師として働き続けているんですね。あのそれがあの聖書に対するその信頼が弱ってくる結果ですね。まあ、結局大体第一のすぐ出てくる結果は、あの聖書に対する信頼は弱くなると、まあ、キリスト以外救いの方法があるという立場になります。聖書はイエスキリスト以外救いはないとはっきり教えているんです。だけども自由神学の立場になると、もうかなり福音派よりでもどんどんそういう立場になるんですね。まあ、熱心な仏教徒でも救われるんじゃないかと、そういう考えはよく持つようになる。例えばあの郷土にある一つの日本キリスト教団の教会は、あのあそこは私が前にあのノボリトの初期の時に、あの一人の女性が私を手伝いに来たんですね。自分の教会の礼拝に午前中に出て、午後こっちで手伝ってたんです。で、彼女がそのあるあの教会の収容会の時に、教会の一人の長老がみんなの前で、まあ私がこの仏教徒でも救われると思いますけどもとかというような話もしたんですね。彼女からそれを聞きました。でも私がそれ前からしてたんですけども、そういう自由神学の立場になると、だんだんその傾向があります。まあ全体的に、あの、だから日本基督教団のほとんどは自由神学の立場ですね。でも、ホリネスの群れと、まあ、例えばこの田中信夫先生の教会が、工場教会、あるいは福音的な教会です。でもそれも、まあ、後で日本基督教団からも出てるんですけど、でも長い間、日本基督教団の中にあったんですね。だから、そのような教会も、あの、あちこち、まだ福音的な教会が残ってるんですね。そういう、教団全体的にが、その自由神学的な立場であっても。でもなぜこれは今日説明したのは、やっぱり私たちがこのだんだん責任を持つようになると、さっき説明したようにどの教会を人々に勧めた方がいいか、またあの自分もこの聖書に対するその信頼はやっぱりどれほど私たちが持っているか、すごく大事な話題ですね。あのそしてまあ僕もあのアメリカの大学進学あの行った時に通った時に、そのあの学長があのフーラー神学校というあのアメリカのカリフォルニアにあるすごく有名な福音的な神学校があったんですね。でもそのちょうどその時に、これが70年代ですけど、大昔の話ですが、あのちょうどその時フーラー神学校も少し弱くなった立場として、まあ皆さん分かるかもしれませんけど、アメリカ の, あのハーバード、イェール、プリンストン大学も全てこのトップの大学は全部福音的な神学校として始まったんですね。全部最初は神学部だった。あとであのだんだん他の学部も増えて、でも全部初めは全部あの福音派だった。でもだんだんだんだんあのヨーロッパからアメリカにも移ってきたこういう自由神学校の運動によって、あのアメリカの多くの教会も影響されて、そしてだんだんそういう広がりがあって、そしてアメリカの伝統的な長老派、メトジスト、アメリカンバプテスとか、あのかなりそういう自由神学の方にいたんです。さっき話した日本連盟はアメリカにあたるサーダンバプテストですね。南部バプテスト、サーダン南部というね、そのサーダンバプテストはこの前はちょっとそういう傾向もあったんだけども、でも後でこの、 あのトップのリーダーたちが、いやこれはいかんと思って、もうあの新学校を全部掃除して、その自由神学校の先生たちを全部あの出てもらって、そしてあのしっかりしたあの福音派の団体になりましたね。それも例えばリック・ウォーレンのサドルバック教会とか、全部それはサドルバプテスの教会、そして実はそれがあのプロテスタントの中でアメリカで一番大きな団体ですね。あの団体だけであの1400万人ぐらいいるんですね。すごい大きな、まあ、プロテスタントの中でアメリカで一番大きなあの団体です。 まあでもそれが、南部バプテストというんですね。Southern Baptist。でも、ちょっとこの自由神学校の始まりは、ここでちょっと書きましたけども、まあ、1830代、ドイツから始まったそうです。それも以前も読んだんですけども、今日のためにも改めてちょっと調べたんですけども、でも皆さん、今日もアメリカはさっき見たように、福音派は、福音的なクリスチャンが、自由神学よりも圧倒的に多い。南米、アフリカ、アジアは全部そうです。大体どこでも福音派は圧倒的に多い。そして、自由神学がどっちかというと、ガンのようなものですね。なぜかというと、始まってちょっとずつ広がるという傾向あるんだけども、でも、自分には、結局最後に、どんどんどんどんなくなっていくんですね。なぜかというと、まあ、英語ではこのパラサイトというんだけど、皆さん知っているこの木に他の植物がついて、寄生する植物。そう、そのようなものですね。生きているものについて、でも、実は、例えば、自由神学になったら、まあ、キリスト以外救いがあれば、伝道の動機もどんどんもちろん弱くなるね。もう熱心な仏教徒だったら、クリスチャンになれば、救われるなら、まあ私がイエス様のことをそんなに伝えなくてもいいというね、まあもっと熱心な仏教徒になってくださいというぐらいで、でも、それで結局でもそうすると、結局、だから日本キリスト教団の多くの教会も年寄りばかりで、ね、どんどんどんどん、なくなっていくんですね。合併しているとか、そういう現状が今でもあります。アメリカでもそうですから、だから、そういう自由神学の教科がどんどんどんどん少なくなって、で、福音派がどんどんどんどん成長する。ブラジルはほとんど自由神学の立場はないんですね。もう多分95から98は福音派だと思います。すごく少ない。多分南米は全部そうだと思います。アジア、アフリカもそう。ヨーロッパには一番多いんです。それも歴史的な理由があります。なぜかというと、ヨーロッパには国家教会があります。だから、アメリカもドイツも、アメリカじゃなくて、イギリスもドイツも、いろんなヨーロッパの国は、国家教会があります。そして、ドイツの場合は、まあ、宗教改革以来は、大体国民は宗教ね、名前としては半分ぐらいはプロテスタント、半分カトリックですね、ドイツは。でも、両方国家教会です。国家教会はカトリック教会とルーテル教会。それは二つとも国家教会。で、国家教会になるとですね、だからドイツの場合は、牧師はある意味でこの公務員ですね。宗教税があって、そしてこの税金から、彼がその給料をもらう。だから、例えばドイツのその国家教会のルーテル教会で育てた若者が、まあ、高校生になったら、じゃあ、職業何にしようかなと思って、まあ、カウンセリングが好き、人が好き、じゃあ、牧師になろうと。でも、だからといって、それとも、イエス様と出会ってないケースが多いんですね。ただ、ルーテル教会も幼児洗礼させるから、だから、何歳になるね、もう生まれたばかりで幼児洗礼を受けて、あとで12歳、13歳はこのコンフォーメーションという確認の時がある。それも儀式的ですね。みんなカテキズムを勉強して、ある日はみんな正式なクリスチャンになるという儀式があって、もうどんどんそういうエスカレーターのように進んでいくんですね。それが、まあ、そういう伝統的なルテル教会とか、聖公教会、みんなそうですけども。そうすると、じゃあ、私が牧師になります。でも、牧師になるんだけど、聖霊がいらっしゃらないんですね。まあ、いい青年かもしれない。ね、でも、結局、ただ、この、道徳的には、まあ、イエス様が素晴らしい人物だったとかね、そして、隣人を愛しなさいということで、じゃあ、隣人を愛しましょうと。それで、でも、聖霊がいらっしゃらないと、神学校に行くと、どうなりますか。結局、第一コリントの2章を見ると、御霊のことが御霊によってわきまえる。で、御霊がいなければ、生まれながらの人間が神のことが理解できないと聖書に書いてあります。ね、生まれながらの人間。そして、御霊によってわきまえる。御霊によってわかる。だから、聖霊がいないと、 結局どうしてこの霊的なことが分かることができるでしょう。そして結局学問的にはやっぱり昔からね、ヨーロッパあるの神学校、オックスフォードとかいろんな神学校があって、だからそこでやっぱり博士文を出すためには何かオリジナルアイディアをね、考えないといけないとか、それでどんどんどんどんいろんな発生があって、まあ結局聖霊がいないからね。だからもちろん全てそうじゃないんですけども、ルトル教会の中の牧師ももちろん一部が救われているんですけども、カトリックの神父もそうですけども、でも結局そういうエスカレーター式の教会は、そういう生まれた時から洗礼を受けるとか、そうすると簡単に救われなくても牧師になるんです。だからそうすると、結局1830代は、あるドイツの牧師は、こういう本を書いて、そしてその本からだいたい自由神学の始まりだと言われています。そしてだいたい1830代ぐらいから始まりました。そしてそれが、まあ、さっき説明したように、基本的に聖書に対するこの信頼が弱いんですね。だから、例えば、福音的な立場は、ちょっと私たちもこれからもっとね、ホームページにはずっと前から載せようと思ったんだけど、まだ載せてないんですけども、ちょっと皆さんに一つのことを見せます。これが、教会のエクレシア信仰告白ね。まあ、一番最後にちょっと手加えたのは、13年の7月ですけれども、私たちは、とこしえなる三位一体の神。これが何よりも一番根本的ですね。父子聖霊を信じます。そして私は、聖書はすべて神の霊感によって書かれ、信頼すべき誤りのない神の言葉であることを信じます。まあ、これが、とても、基本的な、どんな大体、まあ、福音的な教会であれば、みんなこのことが書かれていますね。まあ、今ここでちょっとコピーしたんですけども、もう少し大きい字で。だから、例えば最近ですね、ある人と話しているときに、その人がその自由神学校の方が好きだと言ったんですね。で、その話してる時に、私がこの、まあ、自由神学校の、まあ、その人は実は自由神学校のことはあまり分からなかったんですけども、でも、私が言った、その人がこう言ったんですね。でも、聖書は長年コピーされていて、だからちょっとずつ、間違いが入ったんじゃないかとね。まあ、そこで私が説明したのは、福音的な立場は、そういうコピーの中でちょっと だけの間違いが入っているということは否定しないんですね。一般的な福音的な立場は、もちろんそういう、旧約聖書はもう3500年ぐらいから書き始まったんですけど、ね、新約聖書はだいたい2000年前に書かれた。で、そのコピーの中ではあったんだけど、実は、いろんなことが証明されていて、本当は今私たちが持っている聖書は、ほぼ、その、一番最初の元の写本とほぼ変わらないということが確実ですね。そして変わるところは大体皆さんもわかるけども、新改訳の下には、もう一つの読み方がある。異本。異本というと、まあ、いろんな写本があるから、そしてもしある写本がちょっと違う、そしてかなり信頼できるような写本であれば、まあ、ちょっとそういう別の読み方も書くんですね。でも、基本的には、こういうちょっとだけの、コピーの違いが、教理に対しては全然影響されない。影響しないんですね。教理、根本的な教理には影響しない。それで、本当にもうかなり科学的な方法で、この昔の写本をいっぱい並んで、そして一番信頼できるものは何であるか、そしてルーツをたどって、まあ、結局かなり分かってくるんですね。この元々の写本。もう本当に科学的な、研究ですね、これが。まあ、いっぱい、旧約聖書よりも新約聖書の方が、写本がもう、すごい、なんか2万4千の写本あるとか、何か一回読んだと思いますけど、とにかくすごい多いんですね、昔の写本。でも、だから私もその人に説明したのは、ただ、福音的な、これ、登りとエクレシアだけじゃなくて、世界中の福音的な、立場はこれですね。聖書は初めて、その、モーセ、ヨハネ、パウロ、それぞれの預言者たちにその啓示として与えられたときに、その人たちが書いたときには間違いがなかった。というね、オリジナルの写本には間違いがなかった。それは福音的な立場です。そして福音的な立場も、 基本的に世界的な立場としては聖書は科学的なテキストではないんですけども、でも科学に触れても歴史の文も全部間違いがない。だから例えば聖書にはこの火が出るというんですね。でも実は火が出ないんですね。実は火が昇る、火が昇らないね。本当は地球が回るでしょうかね。太陽は動かないね。地球が、まあ、動いてる。でも、それが今でも、私もそう言うんですね。火が昇る。だから、聖書は科学のテキストじゃないから、だから普通の人の話し方を使うんだけども、でも科学に関しても、歴史に関しても、すべては正しいことを書いてある。だから、自由神学の場合は、いろんな聖書に書いてあるこの歴史的な記述が間違っているとよく思うんですね。例えば、ある私の知り合いが、日本キリスト教団認定の神学校に行って、その授業の中で、私が直接その人を聞いた人から聞いたんですけども、ある先生がクラスの前で、私がイエス様が文字通り復活したと信じてないと言ったんですね。まあそういう先生は、聖書の定義としてはクリスチャンではないんですね。パオロが第一コリント15章には、クリストが蘇らなかったなら、あなたの信仰は無質なものだと。ね。はっきり書いてあります。だから、まあ、でもその自由神学校の方に行くと、聖書の歴史的な、例えばその、ヨナが大きな魚に飲み込まれたことが、まあ、これは可愛い神話だと、と思うようになるんですね。だから、まあ、結局、生まれながらの人間は神様のことを受け入れない。そして、結局自由神学が、その、チャールズ・ダーマンのことも、とともにかなり広がってた。なぜかというと、科学万能の時代になって、何でも科学ができるということで、それで、聖書の超自然的なことが全部ちょっと疑わしいですね。特に聖霊がいらっしゃらなければ、まあ、だから奇跡は別の方法で説明しましょうとか。まあ、これがなんとなく、この自然法則で説明できるようにやりましょうとか。まあそれが一生懸命そういうふうに努力して。でも結局、聖霊がいらっしゃると、全能の神が全てを作ったと私たちは分かっているから、だから奇跡も全然おかしくないんですね。神、私たちにとっては、神なしでできないんだけども、でも神様にとっては自然法則を定めたお方だから、もう全然ね、おかしくない。でも、だからまあそれがちょっと皆さんもその自由神学は何であるか、さっき説明したように、バルト、ドイツの一つの有名な神学者がバルト、カール・バルト。日本の多くの自由神学はかなりバルト主義みたいですけれども、バルトはかなり福音派にちょっと近い方ですね。バルト自身。だけども、バルトの弟子たちの中では、バルトもだいぶ前に亡くなったんですけども、でも、その幅もやっぱりどんどんどんどんあるんですけど。だから、福音よりと、全然福音的じゃないんですね。例えば、復活も認めないというような、全然聖書からずれてしまってるんですね。でも、さっき説明したように、なぜ、一旦よりも、この危険性があるかというと、見分けにくいです。ね。そして、場合によって、ほとんど福音派と同じぐらい、大丈夫の時もあります。でも、例えばその教会に行くようになったら、日本キリスト教団に属していると、今の牧師は大丈夫かもしれないけども、でも今度、その人が移動するかなくなって、次の牧師はどんな牧師が入ってくるか、それわからないからね。そういう団体であれば。だから、やっぱり気をつけないといけないんですね。でもやっぱりさっき説明したように日本の 50% 以上 60% ぐらいは福音派ですけども、だからそれは助かりますけどね。私はマイノリティではないんですけども、アメリカの方がもう圧倒的に福音派の方がマジョリティだけども、でもちょっとね、皆さん、ここは聖書はどうですか。本当に間違いがあるか、歴史的な間違いがあるか。 まあ、これがですね、いろんなところが、例えばその福音書の、見ると、細かいところを見ると、時々なんか矛盾みたいですね。このイエス様がここで、復活はこう説明しているけど、こっちでこういう説明がちょっと違うみたいとか、旧約聖書もこの、いろんなこの、イザヤの歴史の中では、ちょっとよくわからないところあります。でも、最終的に私も悩んだんですよ。自分も進学生の時とか、あともうその、結局自分の立場がどうしたらいいかとかね。まあ私はもちろん聖書を信じて神様の言葉だと信じてたんですけど、私たちの信仰対象は聖書じゃないんですね。私たちの信仰対象は神様ですけども、でも神様の言葉だっていうことが、やっぱり聖書がなければ客観的性がないでしょう。そうするともう全部曖昧的になってね。全部結局その好き勝手に解釈して、好き勝手に動いて、もうそれこそカルト化しやすいだと思いますね。なぜかというと、そのすごくカリスマのあるリーダーが、勝手に聖書ちょっと意味を曲げて、そして特に他の福音的な教会との関係があまりなければ、もうだんだんそういうね、独自の道に入ってしまって、そういう傾向が時々ありますね。だから聖書は本当に客観的にそのまま神の言葉だということがものすごく大事な立場です。だからこれがエクレシアの信仰告白は、これはもうほぼ 100% の福音派が世界中でもう何億人が同じ立場ですね。私たちは聖書はすべて神の霊感によって書かれ、信頼すべき誤りのない神の言葉であることを信じます。それから、私もですね、この自分の、立場をもっとはっきり、したかったときに、私があるアメリカの、クリスティアニティトゥデイという有名なクリスチャンの雑誌があって、で、そこで、アメリカで、ケネス・キャンセルという、とても有名な福音的な神学者が記事を書いたんです。その記事私読んではすごく納得したんです。その記事は何を書いてあるのかというと、私たちの聖書に対する立場は、態度は、主イエス・キリストが持てた立場と同じことにすべきだと彼が書いてたんですね。だから、イエス様がどういう態度を持てたのか。イエス様が聖書をどのように預かったのか。聖書は、イエス様がどのように聖書を信頼したのか。もちろんイエス様の時代には旧約聖書しかなかったんですね。でも、旧約聖書が、と新約聖書は同じ神の御言葉ですから、だからイエス様が持てたこの旧約聖書に対するその態度、その信頼性、それが私たちも同じ態度、同じ信頼性を持つべきだと思いますね。ではちょっとじゃあ皆さんちょっと一緒にいくつかの箇所を見ましょう。まず聖書は聖書自分について何を書かれているのかというと、第2テモテの3-16、ちょっとスクリーンを見てください。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の霊感。まあ、この訳も、私もよく聞いたことあるんですけども、この霊感はこの神によって、英語では breathed out、吐かれたという、それがその霊感ね。神様の息によって、書かれたものだというね。じゃあ次は、ヘブルの1章1節2節。神は昔先祖たちに預言者たちを通して、奥の部分に分け、また、いろいろな方法というと、例えばある預言者たちには夢を見せた。他の預言者が波の声を聞いた。他の預言者が単なるそういうインスピレーションね、そういう思いがあって、でも、旧約聖書を読むと、次、主はこう仰せられる。もう明確ですね。主はこう仰せられる。いろいろな方法で語られましたが、この終わりの時に御子によって私たちに語られました。だからこれが、まあ、神は預言者を通して語った。面白い。私もね、今日のために、今の話のために少し改めて、自由神学のことを調べていたら、ある人がこう書いてあったんですね。自由神学の一つの立場は、聖書は神からの言葉よりも、人間が神を求めている言葉という言葉ね。でもそれが全く違うんですね。ここを見ると、神が語った。神は いろんな方法で多くの分けて、でも神は語られましたというね、それが大事なポイントです。それは次は第2ペトロ、あ、ごめんなさい、上には1の20消されたんですけども、1の20と21ですね。 第2ペトロ1、20節と21節、1章20、21。それには何よりも次のことを知っていなければなりません。すなわち、聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが、神からの言葉を語ったのだからです。そして面白いことは、ペテロは、第一ペトロの5章だと思いますけど、それか第二ペトロの3章、まあ、とにかく一つの手紙の最後に、ちょっと今確認してなかったんですけども、ペトロはあるところには、パウロの手紙は神の言葉だと言うんですね。だからそれも、とても面白い表現ですね。だからそれも新約聖書の中の、まあ、再確認ということです。それから皆さん最後に、イエス様が、どういう、聖書に対するイエス様の信頼性はどうでしたか。それをちょっと合意してみたい。まあ、これが皆さんもこれから福音書を読むと、ぜひそれを意識して福音書を読んでくださいけども、でも見てください。マタイの5の17、18。私が来たのは律法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。なりません。廃棄するのではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に告げます。天が滅びうせない限り、立法の中の一点一角でも、決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから、神の霊感はどこまで及んでいるかというと、一点一角まで。っていうね。ここまでイエス様が、もう聖書に対するこの信頼性があるんですね。ここまで神の霊感が及んでいるんです。ここまで大事ですね。じゃあ次。マタイ12章40節と41節。ヨナは3日3晩の腹の中にいましたが、同様に人の子も3日3晩他の地の中にいるからです。ネニベの人々が裁きの時に今の時代の人々を共に立ってこの人々を罪に定めます。なぜなら、ネニベの人々はヨナの説教で悔い改めたからです。しかし思い、見なさい。ここにヨナよりも、勝ったものがいるのです。まあ、ここを見ると、もうイエス様が全然疑わなかった。ヨナは本当に歴史的な人物で、魚の中に3日2晩がいたと、イエス様も確認しているんですね。まあ、だから、こういうところを見ると、もう全部そうです。だから、ある自由神学者がこういうふうに指摘したんですね。いや、でもイエス様が時代、イエス様があの時代背景、あの当時のユダヤ人がもう徹底的に聖書を信じたんだから、だから彼の考えだけにちょっと合わせたんだけど、本当はイエス様の立場は違うんだけども、やっぱり皆が熱心に聖書を信じたんだから、そういう立場にちょっとその、合わせただけだとかというんですね。でも、それがもちろん嘘ですし、面白いことは、じゃあ、そうなら、なぜじゃあ、イエス様が悪魔に誘惑されたときに、誰もいないんですね。悪魔だけいたんです。アラノの中で、もう毎回誘惑のときに、毎回、こう書いてある、ボンと終わり。で、毎回、3回も、毎回誘惑が来たら、いや、でも、聖書にはこう、こう、こう書いてあります。ボン、終わり。まあ、だから、文化的なね、合わせが悪魔といらないんですからね、だから、もうそれが全然意味ないですけども。でも、後で、まあ、これが最後の言葉ですけども、ヨハネの10の35節。もし、神の言葉を受けた人々を神と読んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから、まあ、イエス様が、ここで別の課題ですけども、それは今入らないんですけども、でも、イエス様が、旧約聖書を引用して、で、引用したところが詩篇だったんですけども、その詩篇はこの聖書は廃棄されるものないからと書いてあるね。まあ、皆さんがこのポイントわかりますね。イエス様が聖書は神の言葉だとはっきり信じたし、すべての働きも全部旧約聖書の成就だと彼がはっきり意識して働いた。そして、こういう聖書に対する さっきもね、マタイの、まあ、ヨナのこともそうですけども、これもこの一点一滴が全部必ず成就する。だからそういう徹底的な聖書に対する信頼だった。だから、私はイエス様よりも分かってるはずない。だからイエス様が聖書に対するその信頼性はそこまで強いものであれば、やっぱり私もいろんなことがまだ分からなくても、ここもちょっと矛盾が見えるけども、よく分からないところがいっぱいあっても、やっぱり一番安全のはイエス様を持てた態度、イエス様が持てたこの聖書に対する信頼ですね。まあ、イエス様が現れていたら、イエス様にいっぱい聞きましょうね。こういう箇所がなぜ矛盾があるみたいでとか、いろんなことがやっぱり私もね、今は一部しかわからないと第一コリント13章に書いてあるけども、でも顔と顔を合わせたら、私たちが知られていると同じように私たちも知るようになると書いてあるから、だからその顔と顔を合わせた時に、本当にいっぱい疑問を解けたいんですね、その時に。でも今のところがやっぱり、いろんな疑問が残すのは、しょうがないと思います。でも皆さん、この、まあ、数分しかないんですけども、何か今日の課題について、ちょっと質問かコメントありますか？クリスチャンではない人たちには、僕は今日のような話はしないんですね。そうするとよくわからないし、あとでそうするとなんか宗教戦争みたいし、なんかこっちの団体があっちの団体を批判しているみたいようなことを聞こえるんだから、だからこういうことがもちろんね、例えばこのノンクリスチャンが日本基督教団の教会に行きたい場合は、まあ、もしかすると近くにある福音派の方が、まあ、こっちの方が多分面白いと思いますとか、でも多分そこではあまり自由神学どうのこうのとか言わないと思いますね。まあ、それがノンクリスチャンがもちろんわからないし、そういうことが関心がないからね。だから公でね、人々の他の教会批判したりとか、でも聖書から明確にずれてる場合は、それはもちろん言わないといけないんですね。だから、ね、この今のこういう LT の時でも、特に皆さんがやっぱり日本の状況とか、あとでこの自由神学という概念が僕らももちろん普段は話さないから、だから多くの人たちがあまり何もわからないんですね、この自由神学についてね。私もすごいもう徹底的な福音派の神学校に行ったんですけども、でも、あの時はやっぱり自由神学校は何であるかとはっきり教えられて、その自由神学者のものもある程度読ませて、そして私もそれに対抗できるようにという目的だったんですね。まあ結局それを理解して、後でこの、どんなことであるか。ある僕の宣教師の一人の以前の仲間が、彼がアメリカでアズベリーセミナリーというすごく有名な神学校、すごく福音的な神学校で、で彼がいたのは、その神学校と、もう一つのリベラルの、その自由神学校の神学校と彼が比べていたら、リベラルの方が福音派のことが教えられてないと言ったんですね。でも福音派は両方教えられる。どっちの方が客観的かとか言ったんですけどね。結局あればっかり教えられると、それしかないと学生が思ってしまって、まあ自然にね、そういう自由神学校の方に行ってしまう。僕も昔ですね、私がまだ23歳の時に、ミャンマーに行きましたね。そして、聖公教会の、すごいでかい、きれいな教会、向こうはね、イギリスの植民地だったから、だから、そのアングリカンチャーチの大きな教会があって、その隣にそういう牧師館があって、で牧師館に行って、僕はピンポンして、その牧師としばらく話してたんですね。まあ、その時はすごい面白い話で、でも彼も、私の福音的な立場を聞いたら、彼がこのように話したんですね。私も若い時に、あなたと同じような考えを持ってたんですけども、でも後で進学校に行ったら変わりました。まあ本当に悲しいね。笑うんだけど本当に笑うことじゃないんですけども、結局、進学校がアメリカで、セミナリーというね。でも時々僕らがそのセミナリーじゃなくて、セミテリー、墓地だって。まあ、なぜかというと若者が信仰を持って入るのに、信仰を失って卒業する。だからすごい悲しい。けど本当にそれがいっぱいあります。いっぱい。 まあ、アメリカのね、ほとんどの神学も福音的ですけども、でもそういう自由神学校に行けばね、まあ、どんどん生徒も減ってるんですけども、だんだん死んでしまう運動ですから。でも、そういう聖書に対するその信頼性は本当に大切ですね。で、イエス様が持ってた信頼性も私も持ちたいですね。はい、お祈りします。あ、どうぞ。
さっきの、なんだ、信仰告白は、リーダーシップ、このホームページのリーダーシップトレーニングのところ、あ、うち、この、あ、うち。トップのリーダーシップトレーニングの中のさらに一番上にこれがこうすると出てきます。
ちょうどさっき見せた時もそこからでした、ね、
あ、どうですか。あと、まあ、これは僕の個人的なんですけど、この本は良かったです。これ聖書理解のためのガイドブックっていう本で、これ聖書同盟、小山田先生が前に主事やってらしたところから出たジョン・ストット。はい。ストット先生の残された本で、日本語訳になってますし、割と短いので、聖書がどういうふうなものを、目的を持って、どういうような時に、どういうような人たちに向けて語られたことが、それが今私たちにどのような、関係があるのかってこととか、あと聖書のその権威について、すごく書かれています。
まあ、これがすごくいいんです。なぜかというと、今思い出したけど、アングリカンチャーチね、この聖光教会は、前にも僕はそのアングリカンの牧師の人、福音的な牧師と話したら、彼がいたのは、アングリカン教会の中に密の流れがあって、福音派流れと、ハイチャーチというと、ちょっとカトリックのような儀式中心。これがハイチャーチというね。あとでもう一つ流れは、この自由神学。だから、アングリカンが密があるんですね。この聖光教会。だから、福音、マルキリの福音派も、ジョン・ソートのような素晴らしい福音派の牧師がいました。まあ、彼も手に召されたんだけど、でも、すごい、福音的だ。だから、多くの福音派、自由神学の団体はそうですけどね、ドイツのルーテル教会もそうです。もちろん福音的な牧師もいます。でも、全体的には、どっちかというと、この自由神学の傾向が強いというね。まあ、日本キリスト教団もそうですけどね。わかりました。じゃあ一言祈って終わりにします。天の父様、あなたは、この私たちがこの暗闇で残してしまったのではなく、本当に私たちの道の光、足の灯火を与えてくださって、そのあなたの御言葉の光を本当に感謝します。この真理は何であるか、本当の事実は何であるかと、本当にさまよいの多い世の中、あなたはこの確かな真実を、長年、もう何千年にわたって預言者たちに掲示して、その託してくださった、この素晴らしいあなたの御言葉を本当に心から感謝します。どうかこれから、新約聖書を読んでいるうちにも、イエス様が持てた、このあなたの御言葉に対するその同じ信頼性も、私たちも持って、そしてイエス様の模範に従って生活できるように助けてください。お願いします。感謝します。御言葉を与えてくださったことを感謝します。御言葉ではなくあなたを礼拝しますが、あなたの御言葉もこれほど大事なものであることを心から感謝します。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。